ば宗教部から大学でキリスト教を学ぶ意味について、話すように題を与えられております。で大学でキリスト教を学ぶ意味、皆さんはキリスト教をこの学校では必修ですので、どうせ勉強しなくちゃいけないなら何のために学んでるのかよく分かった上で、積極的に勉強できた方がいいので、ぜひ大学でキリスト教を学ぶ意味を考えて、納得していただきたいと思ってますが、その前にそもそも大学で勉強する意味については皆さんはどういうふうにお考えでしょうか。何のために大学で勉強していると思っているでしょうか。大学で勉強するのは、高度な専門知識を身につけるためで、でその専門知識で、仕事に、専門知識を仕事に役立たせるということが、あると思いますが、専門知識、大学で学んだ知識が、就職した後で役に立つのは理科系でしたらそういうこと多いかもしれませんし、心理学部の方が、心理学療法士になるとか、法学部の人が、法律家になる場合には大学で身につけた専門知識が役に立つと思いますけども、一般企業に就職した場合には、あるいは就職しなかったら大学で学んだ専門知識というのは仕事には直接はほとんど役に立ちません。それなのになんで4年間一生懸命勉強しなくちゃいけないのか、大学で勉強するのはそもそも、知識を身につけるといいますか、知恵を得ることの喜びのためにあるということがあると思います。高校の時に世界史をやったことは、世界史をやった方は序人権闘争というのを勉強したんじゃないでしょうか。ヨーロッパでローマ教皇と、国王が互いに、どちらが、教会の司祭を任命するのかで、その権利を争った序人権闘争です。それ高校で習ったんですけど、年代とかを覚えて、その時の教皇の名前とかを覚えて、よく覚えればいい大学に、受験勉強でいい点を取れ、受験でいい点を取れて、いい大学に入れるわけですけども、それ名前を覚えて年代を覚えて、そのことを、何の意味があったのか、意味があったのか、序人権闘争を知ること意味があったのか、私は、そのことを勉強してから35年後、明治学院に学院牧師として、着任してから、序人権闘争ってこういう意味があったのか、ものすごくよく分かって、分かったことが大きな喜びになりました。教会、日本の教会で、その集まりの中心に、日本キリスト教団っていうのがありまして、日本キリスト教団には議長がいます。教会の中で一番偉い人です。で、その人を任命するのに、今は日本キリスト教団の中で決めています。でもこれを、例えば、安倍総理大臣が日本キリスト教団の中で選ばれた議長さんに対して、認職式をして、安倍総理大臣あるいは天皇陛下が認職式をして、その人を日本キリスト教団の議長にしますと決めて初めて議長になるんだとしたら、日本の世の中でキリスト教というのはどういうものになるでしょうか。全然位置づけが違います。今は日本キリスト教団クリスチャンたちが勝手に、自分たちの小さな世界の中で一番偉い人を決めて、この人は偉いんだって言ってるけども、そんなの他の普通の人にとっては全然偉くない。それが、国家が認め、総理大臣が、あるいは天皇が認職して、ようやく、それが本当の権威を持つんだとしたら、日本中の人にとって、日本キリスト教団の議長っていうのが、一つの、意味のある役職になります。その代わりに大きな代償は、政府が、嫌がる人のことは、なかなか、日本キリスト教団の議長にすることはできない。例えばアジアを侵略する戦争が必要だという考えを政府が持ったとして、 でその考えに賛成する人しか日本キリスト教団の議長にはしないということも起きてきます。そういうふうに叙任権誰が持つか随分違うな。でこの学校で学院牧師をやっていてもそうです。大学の学長を決めるのは、選挙で決めます。でその選挙に選挙権ありませんから牧師なんて全然関係ありませんって、牧師はただ牧師やってるんですが、例えば大学の学長が誰かに決まったときに、でもそれは選挙で決まっただけで本当に学長職が始まるのは、礼拝で認職式をした後だ。でその認職式には学院牧師が、学長認職を行う、学長にガウンを着せて、帽子をかぶせて、でその時から学長ですっていうことになったとしたら、この明治学院っていう大学のキリスト教の意味付けが全然違ってきます。そういう意味で、キリスト教主義を、うまく実現させているのが、例えば青山学院なんていうのは、その点で、きちんと、礼拝式をやって、学校全体がキリスト教主義であるということを、今の日本の学校の中では比較的よく表していると思います。でそういうところで、もちろん、その時に私が気に入らない人を認職しないなんていうことをやったら、力関係でたちまち牧師がクビになるだけで、そういう意味では、私には学長を選ぶ権限は何にもない、叙任権を得たとしても、選ぶ権限は何にもないんですが、それでも牧師が学長を任職したことで、その学校の学長職の機能が始まるんだとしたら、それはキリスト教がこの学校の中ですごく大きな意味を持っていることに変わります。叙任権争ったのは、中世に叙任権争ったのはそういう意味があったんだな、そういうことを35年ぶりに高校で受験勉強してるときには全く面白くなくて、ただ暗記するだけで、暗記してもそれがどういう意味があるかさっぱりわからなかったのが、今になってこんな意味があったんだなと思ったら、それはとても面白いし、勉強するのは面白いなと思いますし、でそういうふうに、ただ知識を集めて物知りであるということのために大学の勉強があるんじゃない、物を知ることの意味が分かったとき初めて、いろんな勉強意味があるんだと思います。でそれで企業も高卒の人とは違って4年生の大学を出た人にはその専門知識が役に立たないとしても高卒の人よりか高い給料を払って、まあ、要するに言ってしまえば高卒よりも4年生大学を卒業した人の方が勉強している分だけ価値が高い、そっちの方が、役に立つ、高い金を払うだけのものがあると、そういうふうに企業が思ってるから4年生の大卒者を取るわけです。では皆さんが大学で勉強しているのはどういう意味があるのかって言ったら、そういう意味だと思うんですね。でそれは、仕事をしてても喜びになりますし、学ぶことの喜びを知っていたら、仕事をしていても喜びになりますし、権力もそういう人に集まってきます。でそういう意味では、牧師、学院牧師をやるよりも学院長をやった方がもっと大きな権力を持って、明治学院のことについてはもっといろいろなことを動かせますし、学院長、明治学院の学院長をやるよりも文部大臣をやった方がもっと大きな権力、もっと大きなことができますし、文部大臣をやるよりも総理大臣をやった方がもっと世の中には意味のあることができるということだと思います。でそういう意味で勉強するっていうのは大切なことだと思います。でただそういう意味、そういう価値だけでしたら、それは明治学院の学院牧師は明治学院の中にいるときだけの価値です。総理大臣だって総理大臣の職にある間だけの価値です。でキリスト教が提供するのはそこから先のことだと思うんです。そこから先というのは時間的な先っていう意味じゃありませんけども、まあ、時間的にもそうです。例えば引退した後のことを考えてみると、 皆さん引退した後何するでしょうか。学校に来るまでの自宅の近くを見ますと、引退した方たちがゲートボールをやってます。囲碁将棋をやってる人たちもあります。そういうことをやってどういう意味があるのか、あるいはパチンコをやってる人もあります。引退したら皆さん何やるでしょうか。私は音楽が好きで、いろんな楽器を若い頃から買い集めてました。でもなかなかそれ練習する時間ありません。引退したら練習する時間たっぷりできるだろうと思いますから、そしたら音楽少しもうちょっと真面目にやってみようかなと思ってます。でも音楽どんなにやったって、60過ぎてから音楽一生懸命勉強したって、大した技術はできません。人を感動させるような音楽をやるには、もっと若い時から音楽家としてやってきた人にかなうわけがありません。そういう私が引退後に何か働くというか、何か活動することにどういう意味があるんでしょうか。どういう意味があるのかって考えていったら、一人で生きて一人で死んでいく人間が生きてる間にいろんなことをやったって、それにどういう意味があるのか。学院牧師がこの明治学院をキリスト教主義の学校としてもっといい学校にしようと思っていろいろ活動してます。それは楽しいことで、少し明治学院が変わっ、私の影響で明治学院が変わっていったらそれはものすごく面白い。だけど、そういうことを生きてる間にやったとして、死んでいく人間にどういう意味があるのか、何のためにやってるのか、そんなことやんないで、20歳の時からずっとパチンコやり続けて死んでいくのとどれだけの違いがあるのか、どれだけの違いあるんでしょうか。人間が生きて何か活動することに意味があるのかないのか。意味があるってするには、人間自分の中だけで、自分の中だけの意味で考えていったら死んでいく人間に意味ないと思うんです。死んでいく人間に意味があるとしたら、それは死んだ先から、生まれる前から死んだ後までを支配している、人間よりかもっと大きい外側のものが人間に働きかけて、その意味で初めてどうせ死んじゃう人間に、死んじゃうのに生きてる間に活動する意味が出てくるんだと思うんですね。それが、今日選びました聖書の主を恐れること、神を恐れること。宇宙ができる前から、宇宙が消えてなくなっちゃう後までを支配している人間よりかずっと大きなものを恐れ敬うことが本当の知識で、キリスト教を学ぶっていうのはその知識を得ることだと思うんです。その今日選んだ聖書をお読みします。旧約聖書の990ページの、箴言第1章の7節。箴言第1章7節。主を恐れることは知恵の始め、無知なものは知恵をも悟しをも侮る。主を恐れること、神を恐れることがそもそも知恵の始めである。で、私どもクリスチャンはこれを神の言葉として信じている。神様がこういう言葉を我々に与えてくださって、我々を導いてくださっていると信じているんですね。で、神様を知って初めてどうせ死んじゃう人間に意味があることになるので、そのことを知らなければどんなに知識をため込んでも何の意味もないということだと思うんです。で、ところがそういう神様っていうのが、人間の外にあるもの、人間よりか大きなものなんだとしたら、皆さんこれは理屈でわかると思うんですけども、自分よりも、大きなもの、小さなものが知ることはできません。神様が人間よりも偉大だとしたら、人間に神様は分かりません。人間に神様は分からないから、主を恐れることが知恵の始めなんだろう。で、恐れることはするけれども、それは何のことだか全然分からないっていうのが我々人間だと思うんですよ。だから我々に生きてる意味はあるかもしれないけど、 どうせ死んじゃう人間がそれぞれ勉強して活動する意味はあるかもしれないけど、じゃあ分かりようがないっていうのが理屈だと思います。分かりようがないんです。だから旧約の時代は恐れ敬うことしかできない。でところがその分かりようがない神様がイエス・キリストによって分かるようになったんですね。神様っていうのはうんと大きな尊い人間とはかけ離れたもののはずだったので分かるわけがないでと思ってたのに、そのかけ離れたものがほんの小さな隣人を愛することで神ってこれなんだ分かるようになって、自分を犠牲にして小さな愛を実行することで、そこに人間を超えた大きな尊い愛が神があるんだっていうことが分かるようになったのがキリスト教だと。我々クリスチャンはイエスによって神が分かってきた思ってるからこうやって連動するんですし、キリスト教大切だと思ってる。大学でキリスト教を学ぶのにどういう意味があるのか、意味があるに決まっていますよ。どうせ死んでいく、何をやったって死んじゃう人間が毎日パチンコをやってるのとそうじゃなくて、一生懸命意味のあることをしようと志すのと全然違うんだと、その根拠を得るのは神を知り恐れを敬った時からですから、そういうことのために私どもはキリスト教を学んでいるんだ。